ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。毎日暑い日が続いていますが、皆さんお元気ですか？夏バテとかしていませんか？今日は7月28日、7月の最後の放送となりますね。今日の番組ではね、美味しいものの話題がたくさん出てきます。夏の美味しいものの話ですよ。多分ね、聞いてるとだんだんお腹が空いてきちゃうと思うので、よかったら何か美味しいものでも一緒に食べながら楽しんでいただけたらなと思います。それではお便りをご紹介します。ラジオネームガラムマサーラーさん、ももさんこんばんは。暑い夏こそカレー、でも本当は一年中カレー、ガラムマサーラーです。お久しぶりです。最近職場でも暑い暑いと言いながらもランチにカレーを食べている人をよく目にします。汗をいっぱいかいてパッと見暑そうですが、でも食べ終わった表情はなんだかさっぱりしているように見えます。暑い時に辛いものを食べる、これってちゃんと理にかなっているんです。汗をかくことで体温を下げてくれる。夏バテで食欲不振の人もスパイスや辛さで食欲アップするんだそうですよ。なので暑い夏こそカレーを食べて元気に夏を乗り切りましょう。ガラムマサーラさん、お便りありがとうございます。いつもカレーの話題をありがとうございます。暑い夏こそカレー、なんかいいなって思って、でもすぐその次に、でも本当は一年中カレーそうそう、カレーがお好きな方って本当に季節関係なくね、一年中楽しんでると思うし、本当にお好きな方はもう何でしょう、月に何回とか週に2回とか3回でもカレー食べちゃうよみたいな方もいらっしゃいますよね。まあいろんなカレーがありますしね、カレーと一言で言ってもいろんなタイプのカレーがあったり、カレー味のお料理っていうのも結構いろいろとありますからね。わかります。でも暑い時にカレー食べるのいいですよね。といっても藤谷さん家のカレーはちっちゃい子たちに合わせてるので全く汗をかかないカレーで、これはさ、きっとこのお便りはこう辛いカレーを食べて汗をいっぱいかいて体温を下げたりとか、そういう話じゃないですか、きっとね。でも我が家お子様カレーなので全く汗はかきませんし、スパイスもほとんど効いてないしみたいな感じなので、癒し系カレーばっかり食べているんですが、でもタイムリーに今日ちょうどカレーを食べました。美味しかったです。さてさて、でも話は戻して、その藤谷さん家のカレーの話ではなくて、まあ一般的にこの暑い夏こそカレーを食べたいっていうのあるじゃないですか。でね、もうちょっと詳しくお話ししていきますと、暑い時に汗をかくことで皮膚表面の熱が放散され、体温の上がりすぎを防いでくれるんだそうです。なのでタイとかインドとか、そういった暑い国に辛い料理って多いじゃないですか。それもちゃんと理由があってというか、納得できることなんですね。私もラオスという国のイベントにたびたび出演させていただいていて、歌を歌っている時にやはりラオスのお料理とかインドのお料理とかもいただくんですけど、やっぱり結構辛くて、といっても、まあ、まだ日本のそのイベントは日本人に合わせてっていう感じで作ってくれてるので、そうそう激辛ばっかりではなかったりするんですが、 ラオス大使館でのイベントとかで実際にラオスの方が作ってくださっているラオス料理とかインド料理とかを食べるとやっぱりびっくりするぐらい辛くて、小さい子でもこんなの食べられちゃうんだと思うぐらい結構スパイシーだったり辛かったりしたなって思います。でもそんな風にね、辛いものを食べて体温が上がりすぎないようにとこう調整してるわけですもんね。またね、その汗をかくっていうことだけじゃなくて、暑いと食欲も落ちるじゃないですか。何も食べたくないなーなんてなってしまう時も、辛い料理に使われるスパイスにはニンニクのように食欲をかきたてる香りを持つものがあったりとか、また唐辛子や生姜などの辛味成分も食欲がないなっていう時にすごくこうプラスになって食べたいなっていう風に変えてくれるんだそうです。またさらにお勉強みたいですけど、この辛味の成分が消化器の粘膜を刺激して中枢神経の働きを向上してくれて、それによって消化器へ送られる血液の量が増え、消化液の分泌が促進されて食欲増進につながるんだそうです。だから本当にね、暑い時に辛いものっていうのはありなんですね。辛いカレー食べたいなーって思います。こんな話をしていると家でも食べられないし、じゃあ外でカレーを食べようって思っても結局子供たちとシェアすることを考えると辛いカレーって注文できないので、わあもう辛くて食べられないよみたいなカレーは何年食べてないかななんてちょっと思いました。今そうそう、でも辛さだけじゃなくて、そうちょうど私今食べたいなと思っているカレーがあって、あの家で作るいわゆるじゃがいもとか人参とかお肉がゴロゴロしているそういう家庭のカレーではなくて、あの具材を全部こしてくれて、こうサラサラサラっとゴツゴツ当たるような具が一個もないような、そういうでもあの味の中にはちゃんと玉ねぎとかお野菜の甘みとかもね入っているみたいな、そのカレーのルーに夏野菜をたっぷり乗せて食べるカレーが食べたいなーってちょっと今思いました。お家ではなかなかそこまで作れないから、時々お店とかでねありますよね、夏野菜たっぷりピーマンとかナスとかオクラとか、そういうこう夏の野菜がいっぱい乗って、そこにちょっとこうサラサラっとした具の入ってないカレーをかけて食べる、いいなー食べたいなカラムマサーラさん、お便りありがとうございます。カレー美味しいですもんね。夏も楽しんでください。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームあずきさん、桃さんこんばんは。夏ですね。毎日暑いですね。暑くなると冷たい麺料理が食べたくなりますよね。今日のランチどうしようか。これからスーパー行くから何か冷たい麺でも買ってこようか。と夫に聞くと、いいね。俺冷麺が食べたい。というので、お、珍しいな。冷麺か。じゃあ冷麺専用の麺を買って、キムチも買うかななどと考えながらスーパーで材料を買って帰ってきて、見よう見まねで 盛岡の冷麺みたいな盛り付けにして出したら、珍しい冷麺だね、俺普通の冷麺をイメージしてたよ、というので、はてこの人は一体何を言っているんだと思ってよくよく聞いてみると、なんと関西では冷やし中華のことを冷麺とも呼ぶそうで、夫は普通の冷やし中華が出てくるイメージだったんだそうです。関東出身の私としては、冷やし中華と冷麺は全くの別物だと思っているので衝撃でした。まあ結果どちらも美味しいので、冷たい麺最高と2人で食べられたのでよしとしますが、かっこ笑う。関西出身の旦那様を持った奥様、どうぞお気をつけて。あずきさん、お便りありがとうございます。面白いお便りですね。確かに暑くなると冷たい麺食べたくなりますよね。ランチとかは冷たい麺料理すごく多くなります、うちも。でもこの冷やし中華と冷麺、本当ですか？これ関西の方は同じ呼び方なんですね。まあ、同じ呼び方というか、冷やし中華のことを、東京の人たちが思う冷やし中華のことを冷麺っていう呼び方をするんだそうですよ。本当に関西の方がいたら聞いてみたい。そうなんですか？冷麺は冷麺ですよね。冷麺って言われたら、さっきね、盛岡の冷麺みたいなっておっしゃってましたけど、もうまさにあれですよね、こう透き通ったスープにちょっとコシのある半透明みたいな麺がね入っていて、上にどうかな、何かこうキムチとかも乗っていたり、きゅうりが乗っていたり、冷やし中華の具材とはちょっと違う、いわゆる冷やし中華のハム、卵、きゅうり、トマト、レタスとか、そういうものとは違う具材が乗っていて、あの独特のスープが辛いけど美味しいんだよね、焼肉の締めは冷麺だよねみたいな、そんなイメージですよね。でも冷やし中華のことを冷麺と呼ぶ方もいらっしゃるんですね。まあもちろん冷たい麺と書いて冷麺だから、間違っちゃいないような気もしないでもないけどね。これは覚えておいた方がいいかもしれないですね。反対にだって関西に例えば旅行してお店に入って冷麺って書いてあったら、あ、冷麺くださいって頼んだら冷やし中華が出てくるかもしれないってことですもんね。面白い。そうかそうか。なんかね、この前友達とね話をしていた時に、冷やし中華で飯尾事件っていう話が出てきて、あのその子のお家の話ではないんですけど、またその友達の友達になっちゃうんだけど、私の仲良しの友達のさらにお友達のお家で起きた事件で、あの夫婦間でよくあるような事件だと思うんですけど、なんかね、同じようなこのあずきさんのお便りと同じような話で、お家で一緒にランチを食べる、で奥さんがランチお昼ご飯何作るって言って、何食べたいみたいな話をした時に、あー冷やし中華でいいよと旦那さんが言ったんだそうです。でそれに対して奥さんがすっごい怒ってしまったという事件で、これわかります？皆さん多分ね、聞いてらっしゃるリスナーさんでも受け取り方がすごく二極化するんじゃないかなって思うんですけど、男性は普通に、ああ冷やし中華でいいよってそのまんま思って言ったんだと思うんです。冷やし中華食べたいなっていう気持ちもあって。でも奥さんからすると、女性からすると、冷やし中華でいいよでいいよって、冷やし中華だって作るのにそこそこ時間と労力と材料を用意して作らなきゃいけないのに、まあそれでいいよ、そんな簡単なものを作ってくれればいいからさ、みたいな温度で言われるのがすごい嫌だっていう気持ち、わかりますよね。めんどくせえなーって思いますよね、きっと男性はね。これね、絶対言ってはいけません。冷やし中華がいいな、冷やし中華食べたいな、だったら全然 OK なんですけど、あ、冷やし中華でいいよ、これダメ、絶対ダメ言っては、その話を聞いて、なるほど、この季節あるあるかもしれないなと思って。だって結構具いろいろ入れるじゃないですか。あの錦糸卵一つ作るんだって、卵をね 薄く焼いて、それをきれいにカットして、全部その錦糸卵の長さとか細さに合わせて、他のきゅうりだったり具材をね、ハムだったりを全部切り合わせて、麺を茹でて、それを乗せて、きれいに乗せて、最後にタレをかけてみたいな、そこそこ工程があるわけですよ、作るのにね。だからカップラーメンを作るかのような温度で言われると喧嘩になるっていうのはすごくわかる気がします。なんかちょうどさっきカレーの話が出たけどね、カレーもそうですよね。あ、カレーでいいよ、うん、カレーか、あ、とかカレーでいいよとか、カレー、カレーかーみたいな、その手抜きをして作ったっていうようなことを言われて喧嘩になるっていうのはよくある話ですからね。面白いですね、お互いのこの考え方の違いというか、こう受け止め方の違いというかね。まあでもトラブルを起こしたくない旦那様は、どうか冷やし中華でいいよとは言わないようにお気をつけていただけると夫婦円満かと思います。それではもう一つお便りをご紹介したいと思います。ラジオネーム斉藤家のパパさん、ももさん、ももかスタッフの皆さん、こんばんは。夏休みに入りましたね。我が家の4人の子供たちはアイスやかき氷など冷たいスイーツが大好きです。4人が毎日冷たいものを食べたい食べたいとなるので、買っても買ってもすぐに空っぽになってしまいます。そんな子供たちですが、それぞれ好みがあって、アイス派、かき氷派と分かれます。かき氷の方が冷たいから好きと末っ子が言っていたのですが、この前とある記事を読んでいて、実はかき氷よりアイスの方が冷たいと書かれていました。食べた印象としてはかき氷の方が冷たく感じますよね。かき氷は0度で凍るですが、アイスのパッケージを見ると用冷凍-18°って書いてあるんです。ということはアイスの方が温度は低い。不思議ですね。アイスは空気が混ざっていたり、脂肪分などが混ざっているため、食べた時に熱の伝わりが遅いんだそうです。なのでかき氷の方が直接冷たく感じるんでしょうね。かき氷とアイスの雑学でした。とはいえ、私はどちらも大好きです。子供たちが選ばなかった味を最後にいつも消費しているパパでした。斉藤家のパパさん、お便りありがとうございます。今度はスイーツの話題が出てきましたね。このね、お便りの最後に書いてありました、私はかき氷もアイスも好きだけど、でも子供たちが選ばなかった味を最後にいつも食べているよって書いてあったの、すごい気持ちわかります。うちも全く同じで、やっぱり子供たちのがこう何でも食べられるというわけじゃないので、アイスとかもほら、よく何種類か味が入ってるような一つの箱でね、アイスを買ってきたりとか、そういうのあるじゃないですか。そうすると好きなの食べたいなと思うんだけれども、うちの子に関しては子供たち2人ともね、もうバニラオンリーなんですよ。他の味はね一切食べないんです。なのでバニラも美味しそうだなって思っても、あ、子供たちが食べないチョコから食べようとか、あ、抹茶を食べようとかって違う味から選んでいったりするので、そう、必ず子供たちが食べなかったお菓子を食べるって、まあアイスと限らずですけどね、すごいあるあるなんですけどね。そうか、かき氷派とアイス派、皆さんはどっちですか？どちらがお好きですか？いやー、どっちも美味しいけど、でも私も買ってくるとしたら 100% アイスかな。かき氷を買ってきて冷凍庫に入れておくってことはまずないですね。なんか行った先ですごく美味しそうなかき氷があってとか、かき氷専門店でとか、そういう時はかき氷も食べてみようかなと思ったりはするけれども、選べるんだったらやっぱりアイスクリームとかソフトクリームとか、そっちを選んでしまうことが多いかなって思います。でも友達と話してると、やっぱりかき氷派、さっぱりしてる方が好きっていう子も結構いたりしますからね。好みそれぞれですよね。でもこれ本当不思議、かき氷の方が冷たいイメージありますよね。頭がキンとしちゃうとかってかき氷のねイメージですけど、 熱がこう伝わってくるのがアイスの方が遅いんですね。いろいろ入ってる分ね、氷直接っていうのと違いますからね。ただそれを凍らせるためにはマイナス18度とかっていうぐーっと温度を下げないとアイスが出来上がらないっていうことなんですもんね。なるほどね。アイスね、そう、私アイス大好きなんですけど、アイス皆さんはどうやって食べますか？アイスをちょっとだけ室温に置いといて溶かしてから、ちょっと柔らかくしてから食べたいっていう人もいるんじゃないかなと思うんですけど、私は硬いところが大好きで、カップのアイスとかお礼とかから出すでしょ。そうすると、まあ、しっかり凍っていれば全体にね、カチカチになってたりしますけれども、ちょっと溶けてたりとかってすると外側の方が柔らかくなって中が硬くてっていう状態じゃないですか。もうね、絶対中の硬いところからスプーンで、スプーンちょっと入りづらいぞぐらいの硬さのところから食べるのが大好きで、で1個食べきるってことが私少ないので、カップのアイスを買ってきてもね、だからだいたい真ん中をこう穴を掘るようにどんどんどんどん食べていって、で外側はやっぱりどんどん柔らかくなっていくので、その状態で蓋を閉めてもう一回冷凍庫に戻すんです。で後日食べるときはまたその外側の部分も硬くなってるから美味しく食べるみたいな感じで、とにかく溶けちゃうアイスが嫌で、硬ければ硬いほど好きっていう感じですね。でもうちの娘は反対で、見ていると同じサイズのカップのアイスを出してきても必ずね、外側から外側から上手にスプーンでこうすくっていって食べていて、だからそうカップの縁のところはアイスが何もなくなる状態で、真ん中のところだけ塊が残るみたいな順番で食べてます。だから多分柔らかくなったところが好きなんでしょうね。親子なのに同じサイズのアイスをこうトントンと横に置いても、食べてる途中で見るとその景色が全く違っていて面白いなって思いますね。え、それぞれですよね。皆さんはどうですか？アイスとかき氷どっちがお好きですか？まだまだ暑い日が続きますからね、冷たいスイーツを食べてさっぱりとね、ちょっと元気になりたいなって思いますよね。またこの時間のね、この夜のアイスっていうのもたまらなかったりするなって思います。今聞きながらアイスを取りに行こうかな、冷凍庫に行って、ちょっと迷ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ぜひアイスを食べながらももかん楽しんでください。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おかえり心帰る場所、聞いてください。
おかえりさりげないその言葉、心帰る場所 My sweet home。 今にも降りそうな真っ白い冬空は私のこの心映しているようね。負けそうな日も逃げないと決めたから、涙拭いて歩こう。
藤谷桃でおかえり心帰る場所でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶動物園。
このコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。もも園長に紹介された動物はウェブ上のもも缶動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りご紹介していきます。ラジオネーム、どんぐりおじさんさん。蒸し暑い日が続き、夏だなぁと感じる毎日です。ももさんお元気ですか？私も猫たちも元気に楽しくやっています。来週はおばあちゃんの手伝いで物置の屋根修理と畑の天地替えです。毎年おばあちゃんの作る夏野菜を植える畑の準備です。結構疲れますが、できる夏野菜の収穫を夢見て頑張ります。ツバメ、スズメも巣立ち、古い物置も修理のタイミングで秋までに屋根と入り口の戸、窓などを修理します。近所のおじさんも手伝いに来て、みんなで 2,3 日かけて工事します。私は言われるままに木を運んだり、トタンを屋根に乗せたりと忙しいですが、お昼に食べるおばあちゃんの特製おにぎりと漬物は最高です。みんなで外にござを敷き食べます。緑に囲まれ、鳥の声を聞きながらの食事はとても気持ちがいいですよ。東京では味わえませんね。さて、また猫たちの話ですが、2匹の性格が顕著になり、毎日見ていても飽きません。とても臆病な体の大きいオスですが、人懐っこくて私の行く方についてきます。喉が渇くと水道の蛇口の前に座り、にゃーと鳴きます。水を出し、手のひらで受けてあげると美味しそうに飲みます。メスはお腹が減るとすり寄ってきますが、普段は知らん顔で寝ています。とてもクールです。大きさはオス猫の半分くらいなんですが、頭もよく物静かで、とても知的です。各部屋の入り口のドアなども前足を使い器用に開けます。2匹の性格の違いに驚きます。多分数分の違いで生まれたと思いますが、メスは年上なんだなぁと感じさせられます。面白いですね。だいぶ落ち着き、夜中に2匹で走り回ることはなくなりましたが、体の大きいオス猫は机の上から降りてもかなり大きな音がして、下の階の方に気を使いハラハラします。動物は一軒家でないと飼えませんね。かわいそうだし。最近は芸の一つも仕込もうといろいろやりますが、犬と違い猫は難しいです。とにかく自分勝手で自己中でも、散歩は必要ないし静かで、昼はほとんど寝ています。まあ飼えば愛着が湧くし、どんな動物でも可愛いのかもですね。親バカです。また。 どんぐりおじさんさん、お便りありがとうございます。最近は猫ちゃんの話題と、そうですよね、少し前にご紹介したお便りではツバメの巣のところでスズメが子育てをしているっていうお便りをご紹介しましたね。すごい、そんなことあるんだなんて思いましたけれども、そんなスズメちゃんも、そして本家本元のツバメちゃんたちもみんな巣立っていったんですね。おばあちゃんのお家のね、いろいろお手伝いがあると書かれてありましたが、本当に暑いので特に外での作業はくれぐれも気をつけて、熱中症にならないように対策して頑張ってくださいね。そして猫ちゃんたちの話題が出てきましたが、どんぐりおじさんさんのお家には2匹猫ちゃんがいて、兄弟なんですけれども、体のサイズが全然違っていて、オスはとっても大きくてメスは小さくて、でも体の大きなオスの方がちょっと臆病で人懐っこかったりして、反対に体は小さいけれどもメスはすごい知的で落ち着いててっていう感じで、面白いですね。性別の差というだけではきっとないんでしょうけれども、同じ兄弟でもこんなにも違うものなんですね。本当に比べてね、一緒に飼ってみないとそれってわからないことだったりしますもんね。でもそうそう、最後にね、猫ちゃんに芸を仕込もうかなって書いてありましたが、猫ってどうなんですか？猫飼ったことがある方にお聞きしたいんですけど、猫ってやっぱり教えてあげると何かこう芸みたいなことをできたりするんでしょうか？頭の良さは猫もすごく頭がいいと思うからきっと理解はできるんだと思うけれども、人に言われたことをその通りやるなんてそんなことはしないわっていう感じの、どっちかというと自由気ままな猫ちゃんのイメージがあるんですが、ねえ、ワンちゃんは教えてあげるとどんどん覚えて、でそれでそれをやったことで飼い主さんが褒めてくれてコミュニケーションが取れるとまた嬉しくてとかって感じでね、ワンちゃんとはそう、ゲーっていうとなんか一方的な感じがしますけど、コミュニケーションの一つとしてこう楽しみながら一緒に覚えてやるとかってことができますけど、猫ちゃんってどうなんでしょうね。例えばこう餌を出して、でその餌を、ワンちゃんの場合はね、餌を入れてあげるじゃないですか、お皿にね。それで待てって言うとちょっと待っててくれて、で準備できたとかでよしって言うとわーって食べに来たりとかって、結構ね、どのワンちゃんもできたりする子多いと思うんですけど、私が飼ってたワンちゃんもそうだったんですけど、猫ちゃんってそれできるのかな。お皿にこう入れてあげて、ご飯をたらもう入れてあげてる横からわーって食べに来ちゃうのかな、ともちょっと待ってねっていうことができてこう待っててくれたりとかってあるんでしょうかね。あんまり猫ちゃんがお手をしてたりするような姿は想像がつかないですけど、まあ、そういうことだったら言うことを聞いてくれたりするのかな。どうなんでしょう、ちょっと逆に私が聞きたいくらいですね。犬と猫全然違うでしょうからね。いやー、猫ちゃんも猫ちゃんできっと一緒に暮らすと可愛いんだろうなって思います。どんぐりおじさんさん、またお便り送ってくださいね。以上、ももかん動物園のコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム食用バッタさん、こんばんは。夏といえば僕にとって強烈な思い出があります。僕が小さい頃、父親は海が好きで、休みになると素潜りでサザエなどをたくさん取ってきて、その日の夜は家族で七人を囲むのが夏の恒例になっていました。ところがある日、いつも通り素潜りしていたところに嵐が来て、父親は高波にさらわれてゴツゴツした磯の岩肌に叩きつけられ、瀕死の重傷を負いました。高波打ちつける磯から必死の思いで這い上がり、全身血だらけでバイクで帰宅。母親が救急車を呼び即入院というのが普通の流れですが、父親はこれを拒否。母親は泣きながら説得を試みたそうですが、父親は一言、寝てりゃ治るとだけ言い放ち、数日間トイレと食事以外寝て過ごし、その後何事もなかったかのように仕事に復帰しました。このエピソードは僕にも影響を与えていて、未だに風邪くらいでは薬も飲まないし、 肋骨や足の指の骨折くらいでは病院も行きません。血は争えないですね。食用バットさん、お便りありがとうございます。怖いよ。いやー、これ今となったからそういう思い出話みたいに話せますけれども、いやー怖いし、これはお母様はどんな思いだっただろうなーって思います。海って危険がありますもんね。海の楽しいところとかね、いいところいっぱいあるけれども、相手は自然ですからね。そのやり方によってとか遊び方によって大怪我をしてしまうことってありますもんね。うわーすごいなー。でもなんかあれですね、良い子はどうぞ真似をしないでねと言いたくなるような、そんな感じがしますけれども、ただね、そう、世代的にやっぱり今の若い人ではなくてご年配の方とか、もっと前の時代の方とか、結構お医者さんにはあまり頼らないっていう人いますよね。私のひいおじいちゃんか、ひいおじいちゃんもそういう人だったって聞いたことがあります。まあ、ちょっとやそっとのことじゃ病院は行かない、血がポタポタ垂れていようと自然にしてれば治るんだみたいな、そういう人だったって聞いたことがあるので、まあ、時代的にもそういうものがちょっとあったのかもしれないですけれども、ただでもね、あまりおすすめはできないのかなと思うと同時に、食用バタさんもどうぞ、まあ、お父様のそういう生き様はかっこよい見えるかもしれないけど、どうか具合の悪い時は病院に行ってください。そして薬を飲んだり、骨が折れてたら治してもらった方がいいんじゃないかなと、私は心配性なので思ってしまいます。すごいですね。まあただね、その度合いによってとか、もちろん大怪我だったら絶対病院に行くべきですけれども、でも人間のその治癒力っていうのかな、自然に治そうとする力って本当にすごいですよね。なんかもちろん比較にならないぐらい軽い怪我の話で申し訳ないですけど、でもちょっと怪我をしたりとかしても、昔はね、なんか消毒をしたりいろんなことしてたけど、最近はもう消毒もしない、小学校とかね、幼稚園とかもそうなんですけど、あえて消毒とかはもうしないで水で洗ってバイキを流したら、あとはもう自分の力で治す方がいいみたいな、そういうやり方も今あるみたいで、だからいかにね、その自分の中からこう傷を治そうという人間のそのパワーが優れているかということですよね。そして子供たちの怪我は治りが早いなぁといつも思います。そこはちょっとこう年齢的なものがあるんだろうなって、比較はとてもできないなって思うぐらい子供たちは早いなと思いますけれども、まあ夏はね、お出かけされる方も多いと思います。海に行かれるという方も多いと思います。皆さんどうぞお気をつけて、怪我のないように楽しくね、過ごしていただけたらなって思います。怖いエピソードだなと思いましたが、でも一箇所だけ、そのお父さんがいつも素潜りしてサザエなど海の幸を取ってきてくれて、それを家族で七人を囲んで食べていた夏の恒例だったっていうのは、わあなんて素敵なんだろうってちょっと羨ましくなりました。食用バッタさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ、聴いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うように君のこと分かってる、そのままの君でいいよ、いつまでもそばにいるよ、君の笑顔が戻るまで ここにいるから誰もが人知れず痛みを抱えて今日もさまよいながら歩き続けてる Try again ここからまた始めよう何度でも立ち上がろう Don't cry again 涙もやがて優しさに変わる全ては明日への道しるべ未来は険しく長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど誰より人知れず頑張ってる君が今日もこの閉ざされた道を切り開く Smile away なくしたものを悔やんだり何かのせいにしないで Don't lose your way
藤谷桃で明日への道しるべでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日のオープニングでもお話ししましたが、今日は夏の美味しい話題がたくさん出てきましたね。聞いていてお腹空いちゃったという方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。もちろん私もお腹が空いちゃったので、番組が終わったら何かおやつを食べに行こうかなと思っています。どうしようかな、チョコレートがかかったアイスにしようかななんて思いながらエンディングトークをしています。ちょっと真面目にね、お仕事しなさいと言われそうですが、さてさて、7月今日で最後になりますので、来週から8月になります。そこで8月のテーマを発表したいと思います。8月のお便りのテーマはスポーツ。スポーツでいきたいと思います。オリンピックが始まりましたね。ももかんも皆さんと一緒にスポーツの話題で盛り上がれたらと思います。やるのが好きとか、見るのが好きとか、学生時代にやってたなどなど、スポーツにまつわるお便りをお待ちしています。ぜひぜひ教えてくださいね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。 お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷もも.com、momocan@藤谷もも.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。